広報かわいい2025年1月号。今月の表紙、砂丸と広瀬大社。写真、広瀬大社社殿をバックに白装束の砂丸が大写しになっています。砂かけ祭りの旅人の装束を身につけた砂丸です。白頭巾をかぶった頭の上には青い牛のお面をつけ、両手にだるまの絵を持っています。写真終わり。
2ページ。河合町長森川義行、新年のご挨拶。明けましておめでとうございます。皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は能登半島地震に始まり、その後地球温暖化の影響から異常気象による線状降水帯や台風に伴う風水害が多発しました。被災された方々並びにそのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。さらにこれまでに経験したことのない災害級の猛暑から熱中症警戒アラートが奈良県でも8月2日から17日連続で発表される中、8月8日には宮崎県日向灘を震源とする地震によって南海トラフ地震臨時情報も発表され、日本中が震撼したと同時に平時から災害への備えをすることの大切さも改めて浸透しました。本庁におきましても地域の防災士の方々によるネットワークの拡充や行政と総代自治会長との連携強化など、災害時の被害を最小限化するために取り組みを進めています。大規模災害の備えとして更田川の内水対策事業をはじめ、広域避難所としての機能を備えた旧第三小学校利活用事業など、住民の生命と財産を守る取り組みも継続して進めてまいります。一方で私は就任以来一貫して財政再建、組織改革を最重要課題として取り組んでまいりました。財政再建に向けての新たな取り組みとして、企業誘致、観光スポットの創設、さらにふるさと納税増収のため返礼品の拡充など自主財源の確保につなげる施策を展開しております。組織改革につきましても、これまで組織の適正化を図った結果、昨年4月よりこれまでの6部21課から5部17課とし、より効率的でスリムな体制を整えました。また、新たに観光振興課を設置し、本庁の貴重な文化財を生かした町の魅力創造にも発展させています。このような施策を一歩一歩着実に前進させ、住み続けたい、住んでみたいと思っていただけるふるさと河合であるよう町づくりを進めてまいりますので、皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。結びに皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。3ページ、河合町議会議長、引田俊文。新年 明けましておめでとうございます。令和7年の新春にあたり、河合町議会を代表して謹んでご挨拶申し上げます。町民の皆様には日頃から議会運営や議会活動に対し温かいご支援ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。昨年は新年早々に能登半島地震、羽田空港で支援に向かう海上保安庁の航空機が日本航空機に衝突するという衝撃的な出来事から始まりました。無情、非常な災害、痛ましい事故が起こり、いつ、どこで、何が起こるかわからないといった日常の生活を一変させる災害がありました。被災されてお亡くなりになられた方にご冥福をお祈りするとともに、いまだに避難生活を強いられている多くの方々が一日でも早く安心安全な生活に戻られるように、復旧復興を切に願いお祈りいたします。本庁におきましては、昨年4月に旧第三小学校利活用事業で災害時にも安心して過ごせるよう、高機能な避難所となる新町立体育館と防災備蓄倉庫を整備し、災害に強い町づくりを進めているところです。本年はますます厳しい課題に直面することも予想されますが、議会として引き続き地域の発展と町民の皆様の生活の向上を目指して尽力してまいります。また、議会では身近な議会、開かれた議会を推進するために議会の録画配信の検討を重ねてまいりました。令和6年3月定例会の本会議から録画配信を始めております。議会の様子をご覧いただくことで、町民の皆様が参画しやすい開かれた議会運営を行っているところです。議会としましては、今後も住民の皆様の声を真摯に受け止め、開かれた議会運営を進めていくことをお約束いたします。皆様との対話を大切にし、共に未来を切り開いていきたいと考えております。結びに、本年が皆様にとって明るく希望に満ちた一年となりますことをお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。4ページ、秋の叙勲、褒章、瑞宝章受章、元大阪府教育委員会教育長、向井正弘さん、70歳、元大阪府教育委員会教育長を務められた向井正弘さん、泉台が瑞宝章受章を受章されました。自分一人ではなく、これまで家族をはじめ多くの方々に支えられて仕事を続けてこられたことに感謝します。今回の受章をもって、一区切りがついたような思いです、と話してくださいました。向井さんは大阪府堺市に生まれ、中央大学法学部を卒業後、民間企業に勤められた後、昭和56年に大阪府に入庁、関西国際空港関連、大使庁助役、教育、予算、人事など、様々な業務に携わられ、37年間、府の行政に尽力されました。中でも、15年勤務された、 府教育委員会では、教職員の人材確保や働き方改革、ネイティブ英語教員を配置するなど、地方教育行政の充実強化に貢献されました。教育庁の任期終了後も、府教育委員会で政策アドバイザーを6年間務められました。優秀な上司や仲間に恵まれました。関西国際空港関連の業務を担当していた頃、当時の課長と出張が多く、行き帰りの新幹線などで、いつも仕事のやり方などを教えていただきました。以来、仕事はどんな時でも明るく楽しくを心がけてきました。と振り返られていました。現在の地方自治はどこに住むのかという市町村選択の時代に入っており、教育をはじめ、すべての分野において少子高齢化の影響が色濃くなっています。少子高齢化施策の着実な実施が、これからの市町村発展にとって最も重要なことだと思います。河合町が住民にとって、より優しい町となってほしい、と期待を込めて話されていました。蘭寿褒章、消防功績、河合町消防団団長、中井克明さん、62歳、現河合町消防団の団長を務められている中井克明さん、薬が蘭寿褒章を受章されました。受章の感想を伺うと、大変光栄に思います。仕事をしながらも消防団の活動に専念できたのは、妻や家族が理解し、支えてくれたおかげです。そして、先輩や仲間の助けがあったから、と感謝の気持ちを話してくださいました。中井さんは、河合町薬に生まれ、高校を卒業後、地元企業に34年間勤務。現在は、独立して、自身で会社を経営されています。34歳の時に、地域の方からの誘いがきっかけで、自分も地域の方の役に立つことができるのであれば、と仕事をしながら、河合町消防団の活動を始められました。以来、28年にわたり、住民の生命と財産を守り、地域防災力の向上に尽力され、班長、分団長、副団長を歴任。平成31年4月からは、消防団団長に任命され、日頃の訓練から団員の統率を図り、災害現場では、陣頭に立って災害対応の指揮を取り、災害の軽減に努められ、町の消防、防災力の強化と地域の安心安全に大きく貢献されています。地域や消防署の方などたくさんの人に恵まれました。現場での動き方は先輩の背中を見て学びましたと当時を振り返られ、今後の抱負を伺うと、災害時には自分一人で対処できないことも発生します。地域の人同士が協力し、支え合うことが必要です。助け合いの心を忘れず、普段から声を掛け合うなど、地域コミュニティの絆を深め、地域防災力の強い町になるように尽力します、と話されていました。
5ページから7ページ、タウンニュース、10件あります。保護司 感謝状。大西俊康さん。広瀬台、79歳。ボランティアに徹することで、24年間続けられました。家族やたくさんの方に支えられ、感謝しかありません。と、大西さん。対象者の方は、ある日、突然犯罪を起こしたわけではなく、無視されたり、叱られたり、どこか心の傷を負っている。そこにも目を向けながら、一人の人間として、同じ目線で話すように心がけていました。担当した中には、悔いの残ることもありましたが、年賀状で近況を報告してくれる方もあり、嬉しく思います。事件で亡くなられた大津市の保護司の方を思うと、他人事とは思えない厳しい一面もありますが、安心して活動できる支援体制も広がってきています。ライフワークとして誇りの持てる仕事だと思います。新しい方々に継続してほしいと話されました。保護司法務大臣表彰渡辺八重子さん西名倉76歳渡辺さんは女性目線で何かできることがあればと保護司を引き受けられました。軽犯罪を起こした子供と向き合うこともあり、普段の何気ない会話をしたり、親御さんと連携を取ったり、ご家族に寄り添うように接していました。と振り返られました。順調に面会を重ね、構成されていると感じていても、再犯に手を染めたとの報告があり、虚しさを感じたこともありましたが、家族ができて立ち直ったという嬉しい話を聞くこともありました。20年間の活動を思い返すと、対象者の方との面会の日が楽しみでした。関係者の方々に助けられ、保護司として活動できたことは、感謝の気持ちでいっぱいです、と話されました。11月27日水曜日、河合町地域安全推進委員委嘱式。地域安全推進委員とは、自治会や学校、各種ボランティアなどをはじめ、町や警察署などと連携し、防犯思想の普及と、効用を図り、身近な犯罪や事故などを未然に防止する活動を行っています。令和6年10月1日付で委嘱された河合町地域安全推進委員の皆さんは、次の25名です。計省略します。支部長、島田君則、泉台、吉村博池部、松井義明、長楽、樋口勝秀、上子、樋口俊夫、市場、高橋京一、市場、福西幸男、大和田、西川貞信、薬井、 吉川君をさみた。近石正弘泉台。梅野道よ泉台。柏木俊子清和台。若木高尾清和台。中村ゆかり清和台。中島康夫広瀬台。中島正幸広瀬台。住川民夫広瀬台。田浦春夫中山台。井上幸夫中山台。松見哲幸高塚台。松下義和高塚台。高岡博義高塚台二丁目。坂本秀夫高塚台二丁目。鈴木和夫組ヶ丘。山本正春組ヶ丘。10月26日土曜日、第22回全国ホープス選抜卓球大会出場決定。第二小学校6年の北結乃さんが、へぐり町総合スポーツセンター体育館で開催された全国ホープス選抜県予選会東アジアホープス国内選考県予選会を見事第2位で突破しました。次は3月29日土曜日から開催される第22回全国ホープス選抜卓球大会に出場し、全国の強豪に挑みます。応援をよろしくお願いします。11月8日金曜日、JICA 海外協力隊、インドネシアへ出発します。国際協力機構 JICA 海外協力隊としてインドネシアに派遣される梅本美穂さんが森川町長に出発の報告をしました。ジョグジャカルタ大学工学部応用科学学科の副職コースへ派遣され、服飾技術の支援協力を行います。現地のメンバーと真摯に向き合って、自分にできることを全うする2年間にしたいと力強い決意を述べられました。11月9日土曜日、レッツポタリング2024スポーツ栄養講座と自転車思い出を絵本にしよう。サイクリングイベントを住民主体のグループで企画開催しました。プロのスポーツ栄養士から効果的な食事や水分の取り方を教わったほか、近鉄田原本線サイクルトレインを利用して、古墳群の景色を楽しみました。また、小さな絵本作りで思い出を形にするなど、栄養、運動、社会参加や交流をテーマに、健康増進に取り組みました。11月24日日曜日、スポーツ協会主催町民ハイキング、飛鳥村で ハイキングを行いました。小春日和の心地よい天候の中、18名の参加者は、甘粕の丘から出発し、世界遺産候補地にもなった、立花寺、石舞台、キトラ古墳など、秋の飛鳥寺を巡りました。時折、急な上り坂もありましたが、元気に散策し、また現地のボランティアガイドによる説明で、飛鳥時代の様子も深く知ることができました。道の駅で地元野菜のお土産もたくさん購入でき、楽しい一日になりました。11月28日木曜日、29日金曜日、輝きの森こども園、バイキンバイバイ手洗い教室。輝きの森こども園で食品衛生協会による手洗い教室が行われました。紙芝居や映像で手の正しい洗い方を教わりました。手洗いチェッカーを使い、バイ菌がいないかを確認すると、バイ菌が見えると興味津々。きれいになるまで何度も手を洗う子どもたちの姿を見ることができました。12月6日金曜日、7日土曜日、大塚山古墳発掘調査現場一般公開。11月中旬から実施していた大塚山古墳発掘調査の作業現場を一般公開しました。地元の方や SNS を見て来られた町外の方など、2日間で105人の方が現場を訪れました。調査地横の離道から発掘作業の様子や出土した円筒埴輪を興味深そうに見学されていました。12月1日日曜日、スポーツ協会主催第21回町民マラソン大会、総合スポーツ公園から旨味丘陵公園緑道コースを139名が参加し、元気に走り抜けました。なお、小学5、6年生の上位入賞者は、3月に開催される第20回奈良県市町村対抗子ども駅伝大会の代表練習会に参加し、町代表を目指します。今年も町代表の活躍に期待しています。成績は次の通りです。計省略します。
男子 2.5 キロの部、小学1、2年生、1位、梅木宗純、2位木田光志、3位牧愛斗、小学3、4年生1位中西博人、2位植地譲、3位松名幸之助。
小学5、6年生。1位、森重春人。2位、山本聡人。3位、服部良介。壮年40歳以上。1位、 岡村明文、2位山本聡、3位河村大輔。男子5キロの部、中学生、1位大谷俊平、2位夏目作、3位中西春樹。一般、1位重山厚志、2位橋口修造、3位小川拓馬。女子 2.5 キロの部、小学1、2年生、1位長家ほのか、2位西田夏樹、3位小川つむぎ。小学3、4年生、1位西村琴葉、2位山本夏樹、3位田中彩奈。小学5、6年生、1位辻村修華、2位高橋ひまり、3位尾関ここみ。中学生、1位竹島花、2位竹村花、3位山中のどか。一般女子、1位安村香織、2位田中千里。